村上慎吾の
週刊ガンジャリ通信。
どうも皆さんこんばんは。 ABC ラジオ村上慎吾の週刊ガンジャリ通信、村上慎吾です。2月最後ですかね、放送になりますけれども、まあ、気がつけば年が明けて2ヶ月経ちましたけれども、どうでしょうか皆さんは。年明けになんか掲げた今年の目標とかはブレずに継続されてたりしますかね。なんかまあ体を動かしたりだとか、こうね、勉強の目標を立てたりとかというのもあるでしょうし、受験はもうどっぷりですか。もうやって本番始まってる方もねいらっしゃれば、まあ、今から3月に向けてという方もね中にはいらっしゃるとは思いますけれども、もうこの、まあ、僕ちょっと舞台が始まりましたので3月いっぱいまではね、まあ、このスケジュールの中で過ごしていくもんですから、本当にもう仕事以外の楽しみも全くないのでね、何にも、ね、食事ぐらいですかね。先日ももうこの間一人で居酒屋行ったりするぐらい、もう早いもんですよ、まあ、もう20分ぐらいでご飯終わりますからね、一人やったら入って、そこもなんかカウンターだけの店やったんですけども、知らんおっさんが二人おって、そのさんとほんま嘘みたいなタイミングで会計のタイミングが一緒やっていう、すいませんお勘定お願いしますって言ってたら、もうほんまにそのおっさんも同じタイミングで、すいませんってなって、なんかおっさん3人で気使うっていう何やこれ。もう夜何時ぐらいですか。12時前ぐらいですよ。変な時間が流れ、まあ、そこからねちょっと夜風に当たりながら歩いて帰ったりして、もうなんかそれぐらいですよね今ちょっと、仕事以外の時間でなんかゆっくり過ごしているっていうのは、なんかこうご飯ぐらいねあんまり慌ただしくせずにねゆっくり食べたいなとかは思うんですけど、まあいかんせん朝昼はちょっとバタバタするもんですから、あんまりゆっくり食事取ることもないんですけれども、まあまあとりあえずね3月までは多分ここのスタイルというか生活リズムが変わらないと思いますのでね、まあまあ体調にだけは気をつけてはいますので、まあ、舞台のね、来られる方は楽しみにしていただきたいと思います。さあ、DVD とブルーレイが発売中です。関ジャニとリサイトの前のハートスカンダル、まだ見てないという方はねぜひご覧になってください。そして漫画大きに感じないとほんまに感じないとそれぞれ全5巻発売中でございますので、こちらも合わせてご覧になってください。では行きましょうか。 ABC ラジオ村上慎吾の週刊関ジャニ通信、オープニングナンバーは関ジャニエイトで前向きスクリーム。よっ
踏んでやっちまった、そんでもって下手こいた、そんなこんな毎日にもがいてりゃそう、前向き前向き
前向き前向き、
父ちゃん母ちゃんじいばあちゃんみんな揃って踊りゃええさ、完全にハイテンション完全燃焼、前向き前向き
前向き前向き、
さあみんなのもの熱くなれ、今に輝く星となれ、
その日々は夏に熱き風
知ってときめいて、
いいよ。
そんな展開なんじゃもんじゃありゃせんが、
手叩いて声からして走り出しゃ、もう
前向き前向き
前向き前向き、
敗戦も後輩も先生もみんなで踊りゃ今日は兄弟、ピンチだって妙に落ちゃチャンスかもよ、前向き前向き
前向き前向き、
さあみんなのものばかになれ、天下無敵の星となれ、
お我が人生旅を
村上信吾の週刊患者に通信。この番組は別冊フレンドの講談社の提供でお送りします。 ABC ラジオ村上信吾の週刊患者に通信、改めまして村上信吾です。さあではお便りですが、大阪からコロちゃん、村上君こんばんは。こんばんは。村上君の舞台 If or 8のグッズが公開されましたね。はじめは読めなくて何のグッズかわからなかったのですが、めっちゃ調べてみたらカタログがイタリア語で、シャツをなんでスペイン語にしたんですか。気になって夜も眠れないので教えてください。ああ、そのグッズの名前ね。なんでやったかな。別にそんなに深い理由はないんですけどね。ああ、これはちょっとまた終わったら言いますわ。ああ、そうや、そうや、そうや。これ終わったら言いますわ。そんな深い意味はないんですけど、まあ、ちょっと終わったら言いますわ。これは。だからちょっとあと1ヶ月、じゃあ寝ずに、頑張って、ちょっとコロちゃん、なんとか耐えてもらえますかね。大阪は、ひなおこ。先日お話ししていた、東京の好き嫌いについて。私は路線が多くて乗り換えが難しいのが嫌いというか苦手です。関西の路線は私鉄が多くあまり難しく感じませんが、東京は目的地は同じでいろんな路線の行き方があっていつも困ります。ああ、もうこれはもうほんまそうですよね。僕も来た当初は、全然分からんかったもんね。ため池山王のほんまね、長さというか乗り換える時のほんま、どんだけホーム歩かなあかんねんいう、あれは覚えてるなぁ。もう嫌やったもんなぁ。なんか、ため池とか、もう赤坂見つけのは嫌やったなぁ。なんやったっけね、昔ね、まだ、東西線がない時かな。東京メトロの、三田線あるでしょ、東映三田線。あっこの乗り換えとかがもう全然わからんかったもんな。東京メトロから、今みたいにそんなすんなり行かれんかったんですよね。一回なんか、切符買い替えたりとか、せなあかんがってね、ようパシャーン言って止まって、なんか駅員さんに買い直してくれ、言って、 言われて路線図の見方分からへんかったの覚えてるわ。それ難しいよね、関西でずっと過ごしてた人が東京来たら、相互乗り換え、だ今でこそね、カードとかでポーンと一発で行けますけど、もう僕恥ずかしいですけど、もう今、多分無理ですもん。切符で行け言われたら。まあそう思ったら今はまあ、そんなにね、難しくないんでしょうけどね。切符買うっていうのがあんまないもんね。チャージでしょ、もうよ。京都。ラジオネームエリカさん。私の東京の嫌いなところ。人に興味を持たなすぎるところです。実家のある埼玉県に帰省した際、私が自転車のチェーンにスカートを巻き込んでしまい、かなり困ってしまいました。すると、道行く通行人の視線は感じますが、誰一人として声をかけられることがなく、だいぶ寂しかったです。私は現在京都に住んでいるのですが、多くの関西の方は誰かが困っている時に声をかけたり、手助けされている姿に感動しました。東京の好きなところはいろいろな可能性に溢れているところです。しかし人が多すぎるのが苦手なのと、京都での学生生活が居心地良すぎて東京の良さを見つけられなくなってきました。今から実家に帰るのが憂鬱です。いや、東京、まあ僕別にこれ東京のフォローするわけじゃないですけど、東京もそんなに人に興味を持たないということはないと思うんですけどね。やっぱりこう歩み寄りと言いますか、自分もこの一言ね、うわ、すいません、ちょっと、助けてくださいとかっていう一言があったら助けてくれる人はね、いっぱいいると思うんですよ。確かに待ってて助けてくれるのは、関西圏の方が多いかもわからないですけれども、東京の人もそんな別にね、みんながみんな冷たいということはないとは思うんですけどね。僕もまあそのイメージありましたけど、ちょっと冷たいんちゃうかとかありましたけど、でも意外とそんなこともなかったりしますよ。あったかい人も多いですしね。まあ、東京もだって下町の方がもっと人情にね、熱いとこだってあるからね。今まあまあ、エリカさんのいてるところがね、たまたまそういう、ちょっと声をかけてもらいづらい地域性なのかもわからへんけどね。まあ自分がちょっと一言かければ、まあ助けてくれると思いますけどね。じゃあ、一曲行きましょうか。ほんなら、何がええかなあ。電車の話したからあれにしようか。じゃあ関ジャニ∞でマイラストトレイン。
まだ見つからない。改札口吹く風に二つの影消えたけど、手をつないだ恋人のぬくもりはまだ残ってる。街の明かり濡らして
で全て夢のようぼんやりとただ揺れ動く抱きしめると辛いのは胸の音がわかるから君の涙拭えずにただ僕は飾って渡した言い訳したいなら初めから寄せばよかっただけど Love, Love, Love My last train 君に送る愛は濡れて滲んだまま My last train 戻れるなら傷ついてもいい抱きしめたけばいい
慎吾の週刊カンジャニ通信美と女らしさは年齢と関係がないものだし作ろうとして作れるものではないと思うそして魅力はこんなことを言うとその専門の人たちは困るでしょうけれど人為的に作り出せるようなものではないと思うマリリン・モンロー魅力はそうね確かにそうですよね美と女らしさに年齢と関係がない、いやこれはすごいなそうやんね年齢重ねていくごとにね可愛らしかったり綺麗になりはる人もたくさんいらっしゃるしまあこれ男性でもそうですよね舘ひろしさんとか舘さんとかかっこやもんなあの年齢なっても渋いしダンディやしほいでお茶目な一面もありますからねもう心はなんかね少年の部分もたくさんあるんですよねでもやっぱりこの何でしょうひけらかさないかっこよさって喋ってたら分かりますよね聞いたら答えてくれはるんですけどでも別に聞かなかったらあの多くを語らないというあのダンディズムはやっぱり魅力ってそういうことですもんね作ろうと思っても作り出せるようなものじゃないっていうのはまあいう片お手本になりますよね本当に人生のさあでは漫画恋愛講座ですから、これ先週も ご紹介しましたね。先週に引き続きまして講談社コミックス仲良しから第1巻が発売中、鳥海ペドロ先生の黒ひょうと16歳。気が強いことにコンプレックスを持つ16歳のタイガは空腹で倒れていた男に飲み物を渡し口移しのキスを奪われる。新学期転入先の学園にいたその男アンリは、僕君のペットになってあげると宣言して、ミステリアスな獣男子と強気な16歳女子の危険すぎる観音ミッションが今始まるという中で、ピックアップシーンは、転校初日にイケメンのアンリと噂になってしまったタイガは先輩女子たちに目をつけられてしまいと。はぁ、あ、上下関係ってことね。はぁ、あ、なるほどね。目つけられると、まあ目立つとね、それはどうしても目つけられますよね。何でも、まあその注目されるということはまあいいことでもあるしね、まあそのリスクもありますけど、でもまあどうなんやろうなこれは。まあ僕らみたいなね、お仕事させてもらってる人なんかはもう目立ちたいいうとこから入ってますからね、あんまり気にしなかったですけどね。そんななんかこういろいろ言われる方がね、注目されるからなんか嬉しかったりもしましたけど、でも注目されたくないっていう子もいたもんね。僕、あ、そう、こないだね、手紙もうたんですけども、それがね、中学校の時のね、家庭科の先生から手紙もうたんですよ。全然なんてことのないつながりやったんですけど、まあ、僕のやらせてもらってるレギュラー番組のスタッフが別の番組でロケに行ったんですよ。ほんならそのロケの取材相手が僕の中学校の時の家庭科の先生やったんですけど、もちろん誰も何も分かってなく、ほいで、そのスタッフがいろいろね、まあ、カメラ回ってないところでも話したりしてたら、なんかその先生から質問を受けて、今他にどんな番組やってますぞ言ったら、そのいや関ジャニとか他にもこうやってるんですって言ったら、関ジャニ村上君言ったら私中学校の時家庭科教えてたんやいう話になって、ええー、僕今一緒ですよみたいなことで、ほな手紙渡しといてくれ言うて、まあその手紙もうたんですけど、その時の俺で名前だけ聞いて、あ、はいはいはいと。で、女の先生なんですけどね、女性の先生で、ああ、そうやったって結構怖かったんですよ。もう、なんでしょうね、もう、ザ、関西の先生いう、もう、口やかましい先生で。まあまあ、褒めるとこは褒めてくれるんですけども。でももう、今、何もね、忘れられへんのが、その先生のその手紙読んでね、いや、あ、テレビで見てますと。元気そうで何よりです。まあ、こう、ここでっていう、もう嬉しいお手紙いただいて。いやあ、これはもう、まあ、また頑張らなあかんなと思ってたんですけど、ある時ね、それをパッと思い出したんだ。僕がその、まあ、我々合格って言われてはないんですけどね、ジャニーさんからは。ほんで、まあ、一応、初めて雑誌に載ったか、まあ、なんかローカルの、近畿の剛くんが当時番組やってた、バックでちょろっと出たかぐらいの時期です。ほんまにちょろっと、世の中に、パッと初めて出たぐらいの時に、やっぱもう田舎でしたからね、僕らの中学校、ほんまに全校生徒で1000人ぐらいいるような、もう小学校が3つ4つ集まって中学校になるようなね、地域ですよ。ほなやっぱ誰かが見とるんですよね。で、その時は初めてこの注目のされ方が今までと違ったから、知らん人にこの声をかけられるっていう、知らん生徒の先輩やったりとか、いや、ちゃうわ、当時はだから下か。下やったかな、そうや、下や、中1、中2の全然知らん、こう、部活の後輩じゃない子らから、いっぱい見られたりとかして、変な感じになって。で、俺、その先生に呼ばれて、職員室に、俺、まずなんかやったんかな、思って、また怒られたか、提出物、忘れたんかなんかしたかな、と思ったら、あんたね、ジャニーズ入ったんか、言われて。いや、まあ入ったというか、まあ今ちょっとそういうのに呼ばれたりはしてるんですって。めっちゃ普段怖い先生が、ほんまかって、いや今後の予定なんやみたいに聞かれて、いや今後の予定別にまだ何も決まってないんですけど、木村君に会うんか言われて、いやそれ会えるかどうかは分からないんですけど、サイン戻いてくれるか言われて、敷地渡されたのは覚えてんねん。それその先生やったんですよ。それ手紙もうた時にふと思い出して、うわ、こんなこと言われたなぁ思って、 まあ、ちょっと手紙もうたも、まあ、なんかのご縁で、思い出すことも多々ありましたけど、でもまあ、そう思ったら、この、ねえ、なんか見方が変わるというのは、このあたりからいろいろ勉強になったかもわかんないですね。手のひら返すじゃないですけど、それはまたこう、東京出たからもいろいろ感じたこともありましたから、まあ、社会にね、これ、4月から、3月から新生活の準備ね、される方もいるでしょうから、まあ、少しだけアドバイスするとね、もう楽しいこともいっぱいありますけど、嫌なこともそれと同じぐらいありますからね。あんまり新生活に希望ばっかり持たずに、ちょっとそういう嫌なこともあるかもわからないなっていう心構えは持ってて、損はないということだけお伝えしておきます。ウキウキだけじゃないよっていうね。まあそれがこう、社会の厳しさなのかもわからないですけど。で、まあそれも楽しめるようになれば、この、なんか仕事というものへのね、向き合い方も変わってくるんじゃないかなと思いますけれども。さあ、では改めてですが、今回の作品のポイント。電子書籍で大ヒット中でございます。期待の新作がコミックスでいよいよ登場です。一押しメッセージノットポップが関西一部書店で見れますので、こちらもご覧になってください。今夜の紹介させていただいた作品は、講談社コミックス仲良しから第1巻発売中、トリムペドロ先生の黒ひょうと16歳でした。来週もお楽しみに。テレビ中村上信の週刊完全に通信エンディングでございます。さあ来週は、まあ、いいのも悪いのも含めて思い出に残ってる先生、キャラの強い先生、まあ、先生ですね。まあもうお別れになる先生もいるか、こうなんか印象的な、まあ、金八先生じゃないですけどね、こういう言葉が残ってますとか、こんな個性的な先生いましたとかいうね、先生の話はそれはもう誰もが持ってるんじゃないですか。やっぱ昔話でね、地元の同級生と未だに盛り上がるのって先生話ですよね。あの先生元気かなとか、あの時のなんとか先生何してんのかな、いや話は聞くで、どこどこの学校いるらしいでとかって聞くから、誰か連絡先知らんのとかって言うたりしますからね。まあ今でもこう先生とね、交流ある方々のエピソードもお待ちしておりますので、どんどんお寄せください。そして僕も神信号への質問にも悩み相談メッセージも合わせてお待ちしております。お書きの場合は郵便番号 530-8010 530-8010 ABC 都庁の神信号週刊かんじゃに通信の係まで、メールはアルファベットすべて小文字、かんじゃなアットマーク ABC1008.com KANJANI アットマーク ABC1008.com でお待ちしております。先着札ステッカー希望の方は住所氏名忘れずに書いてお送りください。それではまた来週です。さよなら。
僕の心の声を聞かせてあげる、君のことを